最高の人生をデザインし、人生を豊かにする時間とお金の幸せな選択、人生戦略会議。この番組は将来の仕事やお金、人生にもやもやと不安を抱えている皆さんに、元資産運用のプロ、キャリアとお金の戦略を同時に考える人生デザインコンサルタントの高頃紗彩が、過去5年間延べ1700人の人生を望む形で豊かにしてきたメソッドを、時間とお金の選択という切り口からお伝えしてまいります。
皆さん、おはようございます。
おはようございます。
ミッションミッケ人生デザイン研究所の高頃紗彩です。
陽平です。
はい、今年は25年ですね、はい、
始まりましたね。
はい、私たちがこれを始めたのは17年ですから。
お、そうなんですね。
そうなんですよ。
すごい、うん、8年目、
うん、8年が終わろうとしている。
おお、すごいですね。よろしくお願いします。今年も、
はい、よろしくお願いします。
正月はどうでしたか？
お正月は充実したお正月を過ごさせていただきました。
うん、
2日と3日ね、
はい、
一緒に対談させていただいて、ね、そうなんです、
はい、やりましたよ。
正月から陽平さんもガンガン動いてました。
ガンガンやりました。もうクリスマス寝込んでたんで。
ああ、その
もうそれでもう、そう、正月は頑張ろうと思って。
なるほど、
は
い、な
るほど。ちょっと企画しました。
ね、寝込んだメリットですよ。
そう、もうですね、一回休んで。でもやっぱインフルエンザとかもすごい流行ってるじゃないですか、うんうんうん、そうそう、だからなんかタイミング、そのタイミングで、ね、それにかかるっていうのはなんか意味があるんだろうなと思って、
うんうんうんうん、
そう、これは正月、うん、お前頑張れよっていう合図かなと思って、う
ん
う
ん、なるほど、
企画してみました。
はい、ね、イベントをたくさんやられていましたけれども、うん、2025年、始まったこのタイミングで、
はい、
毎年ね、うん、お伝えしていますけれども、うん、どのように生きるかっていうのをまず決めましょうっていうことですね、うんう
ん、はい、
はい、その意味で、まず今日は今日と次回、うん、でその話をしたいと思います。
お願いします。で、はい、その流れとかを理解していないと、うん、どんだけ頑張ろうが、
うん、
空回りしてしまうかもしれないよってことですよね。
そうですね、はい、そうですね。特に2025年は、うん、世界が、まあ、今までの常識とかが、うん、こう崩れて、
うんうんうん、
新しい常識が出てくるっていうね、
うん、
反転する、または今までこっち行ってたのが急激にこっちに、
うんうんうん、
方向性を変えるみたいな、
うん、
年になると思っていますので、うん、ますますそういう時代を、どのように、生きていくかっていうのを決めておくことで、まあ、決めておかないと、うん、途中で、そうなるのって言ってね。
なるほど、
うん、
このタイミングで決めるっていうのが大事ってことなんですか？
う
ん、
決めるっていうことが大事。想定外が来た時にどうするんですかっていうことを決めておく。
なるほどなるほどなるほど、
うん、そうしないと、うん、想定外のことが起こった時って、うん、人間って扁桃体が優位になるようにもできてるんですよ、
うん、
自動的に、
うん、
扁桃体って感情を司る脳の部位ですよね、
うんうんうん、
だから逃げるか戦うかしかないわけですよ。ありがとうございます。で、逃げるか戦うかっていうことは、すごくこう相手に対して対抗心が出るか、怖くなって逃げるかなんですよね。
恐れがね、
そうそう、そういうものに、こう、占領されていると頭と心が、前頭葉っていう理論的に考える脳の部位っていうのはお休みしてるんですよね。なので、急激に想定外のことが起こった時に、それがもう人間だから出てきてしまう。
だから要はあれですよね、もうクマに襲われたら逃げるよねみたいな、
そうそうそう、
動けなくなっちゃうよねみたいな、
そうそうそう、
でもそう来たらこうするっていうのを事前に考えておけば、
そう、
その通り行動できるから、
そう、あっと思っても扁桃体がガッと来ても、
うんうんうんうん、
あ、こういう風に過ごすって決めてるよねって
パターン B ねみたいな感じになるわけだよね。
そうそうそうそう、そうです、そうです。そのためにね、うん、いつにも増して決めておくことは大事、
うんうんうんうん、 だ今年はなんかだからあれですよね、もうライオンに襲われる年みたいな。
そうそう思っといた方がいい。
そういうことだよね、うん、どうせ何か起こるから、
うん、
そのための準備をしようよと、うん、決めとこうよということで。
そうですそうです、はい、そう、あ、それで今日ちょっとやる予定ないんですけど、
はい、
今まで、びっくり予想ってやってたじゃないですか。で、あの方亡くなっちゃったんですよ、ね。
お
う、うん、で
それもびっくりですね。はい、
そうですね、はい、もうでもちょっとお年だったので、
はいはいはい、
世界中の人がね、
うん、
楽しみにしていたびっくり予想をね、いつもやっている人が亡くなっちゃったので、
うん、
私今年ね自分でびっくり予想を作ったんですよ。
おー、なるほど、
うん、でも今日はちょっとそのことは置いといて、うん、
はい、
次の次ぐらいにそれをお伝えしたいと思います。
いいですね、よろしくお願いします。
はい、その前に、ざっくり、
うん、
こんな風になっていくよっていうことをねちょっとお伝え、うん、しようかなと思います。
はい、もう今年の流れがだいぶ決まってるってことなんですか。
うん、まあ予測ができる、
はいはいはい、
ある程度、
はいはい、
想定外っていうことが予測できる、
うんうんうん、
でその想定外がどういう想定外に、
うん、
まあ、想定外だから外なんだけれども、
うんうんうん、
でもこういう感じのことっていうのだけは、うん、まあ、今から言える。
なるほど、
うん、
こんなことが起こるんじゃないかみたいなことも、
うんう
ん、なんとなくあったりとかするわけですよね、
うんうん、
いいですね。
でそれを準備しておくと、
うん、
ちょっとバリエーションが違う想定外が起こったとしても、
うんうんうん、
準備ができているうちに入るので、
うんうんうん、
扁桃体がね静まったまま、
うん、
冷静な判断ができるんですよね。
なるほどね、
うん、
そっち側できたのねぐらいな感じになるわけだよね。
あ、そうそう、
はいはいはい、
そうきましたか。分かってましたよ、
ね、
感じで、
はい、どうせ何か起きますから、はい、楽しくやっていきましょう。
そうそう、はい、そうですね、まあ、トランプさんが、
うん、
大統領になるのが1月20日なので、
はい、
もうすぐですよね、
うんうんうん、
そこからもう、スタートから飛ばしていく年になる、
うんうん
うん、と思っているんですけど、まあ、新しい大統領令、っていうのを、もう矢継ぎ早に出していくと、
うん、
言われているんですよね。彼が第一期に出したもの、
うん、
バイデンが全部覆して、
うんうんうん、
しまったので、
うん、
それをまた覆すっていうものを出していく、
うん、
でその中に、うん、これまでの世界の安全保障の枠組み、
うんうん、
があって、それをもとに世界って動いていたのが崩れていくっていうのがまず一つあるんですよね、
うん、
それどういうことかというと、
はい、
NATO ってあるじゃないですか。
NATO、はい、
うん、あれがなくなる可能性がある。そう、
なんでですか。また役割がなくなるってこと。え、どういうことですか。
解体されるかもしれないと私は思っているんですけども、
はい、
これびっくり予想の中にも入っているんですが、
はいはいはい、
なぜなら、
はい、
NATO って、ディープステートっていう、
うん、
これまで支配をしてきた人たち、
うん、
軍産複合体の人たちが作ったものなんですよね、
うんうんうん、
で、世界の安全保障を、
うん、
するための、
うん、
枠組みと口では言っていましたけれども、
うん、
ウクライナを使って、
うん、
ロシアに戦争を仕掛けているのが今 NATO なんですよ、うん、
はいはいはい、
で彼たちがお金をウクライナに送り続けているから、まあ、アメリカも含め、
うん、
だからロシアとウクライナがまだ終わっていないんですけれども、もう実情は終わっているはずなんですが、
うん、
なのでお金を出して、戦争を実はやっている団体ということができるわけですよ。でトランプが、
うん、
お金を出してるのって、
うん、
違うよねっていうことを言い出していて、
うんうんうん、
しかも NATO は、
うん、
アメリカが一番拠出している。
うーん、
で、あなたたちも、
うん、
それなりに拠出をしないと、
うん、
アメリカは脱退するよって言ってるんですね。で、多分拠出はできないので、まあそれ第一の布石ですよね、
うん、
脱退するための、
うん、
これやったら脱退しないよ、う
ん、はいはいはい、
やらなかったら脱退する
よ、はいはいはい、
でやれないのがもう分かっているので、
うん、
脱退する可能性が高い、
うん、
でアメリカが脱退したらもう経済的にもやっていけないので、
うん、
もう解体するしかないっていうことですね。
なるほど。だってもともとトランプさん的には手を引きたいわけですもんね。
手を引きたいわけですね。
そうですね。
戦争は全部やめたい、
はいはいはい、
いいので、まあ、そういった形で、
うん、
まあ、今まで私たち生まれた時から、
うん、
NATO もあり EU もあり、
うん、
だったのでね、
うんうんうん、
大きく変わるっていう。
なるほどね。
私の世代でも 経験していないこと、なので、人口の多くの人たちが経験していないことが起こる可能性があるんですよね。
なんかなんとなくちょっと素人考え的にはいいことなんじゃないかなと思っちゃうんですけど、そんなことないんですか？
いいことなんですよ。いいことなんですけども、これまでそれがベースにあっていろいろ作られてきたシステム、
NATO という存在がありきで回ってる経済みたいなのもあるわけですもんね。
そうですね、経済も政治もパワーバランスも、貿易もそれで成り立っているわけなので、まあ、企業もそうですよね。大企業もそれがあってこれがあるからこういうものを作ってここに輸出をしてとかってやっているわけですから、それが全部覆るわけなので、じゃらって総シャッフルしてやり直しってなるわけですよね。
なるほど。
その、破壊と再生が起こるのが25年、破壊のための始まりの年が24年、っていうふうに、私は捉えているんですけども、そうすると再生した後はおっしゃる通り、より民間人にとって民衆にとっていい世の中になっていくと思うんですけど、これまでは上層部にとっていい世の中だった、私たちは絞り働かされて絞り取られていたのが、そうではなくなるっていうことなので、いい世の中になっていくんですけども、その変換期転換期っていうのは混乱する。
だから今まで常識だったものが、常識じゃなくなることが、どんどん増えていくよっていう感覚なんですかね。
そうです、そうです。今私たち普通に使ってるお金とか、普通に銀行に預けてとか、普通に投資してとかも、お金っていう信用 をこう回していく物体があることを前提に成り立ってるわけじゃないですか。このお金が世界中で全部が紙切れになったとしたら、どうなっちゃうのっていう話とか。
確かに、そういうこともありえるんですか。
そういうこともありえる、と私は思って。
なるほど。じゃあ頑張って必死に日本円貯めてたりとか、ドルの積み立てをしてたりとか、それこそ何 S&P をたくさん買うみたいなことをしてる人とかもいると思うんですけど、そういうことも、もしかしたら、
もしかしたら残念な感じになるかもしれない。
なるほど。
いいですよね。
すごい。
ただ何があっても、そのような時にガーンって言ってもこれで終わりだっていう感じに、何も決めてないとなってしまうので、それに対して自分はどう、何が来るか分かんないと思ってた方がいいので、これが紙切れになるっていうのもそうだし、何ですかね、今まで、これが人間として成功の形って思っていたものも、いやいやそれ違うんじゃんってなるかもしれないし、じゃあそれを前提に、今までこれとこれとか頑張ってきました、それを目指してきました、があ違うんだって、じゃあ自分の人生もこういうふうにしていく必要があるかもしれない。その何が起こるかわからないっていうことを、まあ、予測してどう対応するかっていうのを考えるっていうことですよね。
なるほどな。すごい、いろんなことが起きそうですね。他にもなんかいろいろあるんですか？
そうですね、私も全部覚えきれないので今日はちょっと紙にね印刷してきたんですけれども、これコミュニティの皆さんにねお正月に、お届けした情報なんですが、今年ヘビ年じゃないですか。そのヘビ年っていうのは十二支ですよね。その前に十巻っていうのがあるんですけれども、
ほう、
木の絵とか日の絵とかカノトとか、
なんか聞いたことある、
聞いたことありますよね。それが25年はキノトなんですよ。
キノト、
キノトっていうのは木のエネルギー、で、木の陰のエネルギーなんですね。木とか水とか、そういうので金とか、そういうのが入ってるのが十巻なんですよ。十巻なんですけど、その中で、木の陽、木の陰、金の陽、金の陰みたいな、
それぞれの陽と陰があるっていう。
そうそう。で、去年は木の陽だったんですよ。木の絵っていうね、こう申し上げるの毛に、てっぺんが出っ張ってないやつの字を書くんですけども、こうっていう字ですかね、こうつのこう、 あ、そうそう、甲乙津っていう字を書いて木の絵木の戸っていう呼び方をするんですけど、木の絵が木の陽のエネルギーで、十巻の一番、初っ端始めなんですよ。なので、新しいことが始まる、木の芽が芽吹くみたいな意味があるんですね。で、この世界がこう転換する24年は始まりの年になったじゃないですか、そういった意味でも、その木の陽始まりの年にこれが起こったっていうのは偶然ではないんですね。で、それを受けての25年は木の陰の年、なので、始まりの年の影響を受けて、それが育っていく、育ち始めるっていうことなんですね。
なるほど、芽がちょっとずつこうニョキニョキってなっていくみたいなイメージなんですかね。
でも去年は陽だったからニョキって出ました、今年は陰だから、これグワーって育つかと思うと、ちょっとやっぱり制約が入るんですよ。
なるほど。
うわーって育つんではなくて、ちょっと雨風がガーってきたりとか、うーってこう頑張ってもなかなか育たないとか。
あ、そういう感じなんだ。
そういう感じなんですよ。なので、さっきのね言った支配層が、いろいろやりたい放題やってきましたが、彼たちが、彼たちのことを一掃するってトランプは言ってるんですけど、バーンってなった瞬間に一掃されるっていうわけには、
それはそうだよね、
いかず、
一筋縄ではいかないわけだよね。
そうそう。でバイデンさんもね、今いろいろ抵抗しているんですよね。日本の企業が、アメリカの企業買収するっていう話がありましたが、それに、ノーと言ったりとか、政府が口を出す話ではないんですけども、ノーと言ったりとか、この後日本呼んでウクライナにまだ資金をね提供するなんて言ったりとか、いろいろもう今でも抵抗しているわけなんですが、その抵抗もまだまだ続く。
なるほど、だからやっぱ本当なんか嵐が、
そうそう、
嵐対嵐がこう、渦巻き合ってるみたいな感じのイメージなんですかね。
そうです、そうです。で、こちらの方々もね、今までの支配層の方々も、ここで、あ、そうですか、あなたがじゃあこれからのリーダーですね、じゃあ私は副リーダーですねみたいな感じではいかないわけですよ。もうこれが変わるってことは、自分たちのもう命ももうないぐらいの感じのことなので、必死なんですよね。
なるほど、あれみたいなイメージしました、なんか関ヶ原の戦いみたいななんか江戸時代が始まるみたいな、
もう本当
そういうことです。負けた方は一家
離散、
一家離散とか、なんか滅亡みたいな感じの、
そうですよ、
イメージの戦いが
本当にそうですよ、
起こってるってことですよね。
そうそう、
なるほど、それは1年とかじゃ終わんないわみたいな、
そう、数年かかるんですよね。で、それが新芽が芽吹いた、次の年っていうことなのでね、かなりこう騒乱の世、荒れる世になることを、思っといた方がいいですよね。で、もう一つ、
はい、
蛇年、
蛇年、
なんですけれども、蛇って、いろいろな意味があるんですが、そのうちのもうちょっと一つだけ今日お伝えしたいんですけれども、冬眠しているところから、こう冷めるっていうね、そういう少尉意味があるんですよね。
冬眠から冷める、
冷める
、目が覚めるってこと、
目が覚める、
はいはいはい、
なので、今まで眠っていた人たちが起きてくるっていうことと、今まで隠れていたものがあらわになるっていう2つの意味があって、
なるほど、
ということは隠れて今までやってきたことが表面化するっていう、
それはいいことも悪いこともってい
う話ですか。いいことも悪いことも、
あ、なるほど、
そうです。でも結構この切り替わりの時は、2月の4日なんですけれども、その前からその意味っていうのは現れ始めるんですよね。ここへ来てパコンって変わるんではなくて、徐々にこうグラデーションで変わっていくので、もう出始めている。
なるほど、あ、そっか、新年っていうのは1月1日じゃなくて2月の、
2月の4日旧暦でいうと、まあ、あの十二支の場合は、はい、1月1日からもうそうですっていうね、
はいはいはい、
考え方もあるので、うんうん、1月1日からと思ってもいいんですけれども、うんうんうん、
本格的にはっていうこと
ですね。どちらにしても、うん、あの変わるときに新年1日1日から変わる、うんパコンって変わるのではなくて、
うんうん、
こ
う
徐々に徐々に、うんうん古い方の意味もまだ、うん、聞きつつ、うんうん、新しい方の意味が出てくる。なので、あの世界あの日本で、うんうん有名なあのアイドルいたじゃないですか。アイドル5人組の、
うんうんうん
リーダーの方がね、
うん
うんうん、あの水面下で、ね、やってたことがバンと出たりとか、
はいはいはい、確かに
そうそうそうそうあれなんか彼だけじゃないと思うんですよね。普通に
やってたことが、
あの誰もそれにこう、
うん、
何も言わないでは
みこ
っていたのが、
はいはいはいは
い、いやそれってどうなのっていう
確かに、
うん、真偽を問われる、うん、みたいなね。
なるほど。
彼たちもびっくりしてると思うんですよね、
うんうんうん、
あのそういう世界で育った人たちなので、それ悪いと思ったら多分やってなかった。
まあ要は文化とか風習としてあった
そうですね、うん、でそれを、うんあのこの時代がこうなってきたので、うん、知らないとそういうことになっちゃう、
うん、
そのごめんなさい時代がそうなってきたことを知らずに、うんうんうん、今までの、うん習慣とか風習とかを、うん何も考えずにやっていると、
うんうんうん、
自分は今まで先輩がやってきたことをやっているだけなのに外側が変わって、
いやそうだよね、
いきなり
ブルーってこれまでの当然がね当たり前が聞かなくなってきてるってことだよね。
そうなんですよ。なので、うん、もう外側の流れって知るのってすごい大事で、私たちも同じなんですよね、
うんうん、
今までの常識が常識じゃなくなるかも、
うんうんうんうん、
で、新しい概念とかが、うん、普通になるかも、
うんうんうんうん、
っていう状態になっていることを、うんうんうん思ってもう自分でこれって自分が自分としてやっていって誇れますかっていうこととかを自分でちゃんと考えて、あのどこから見られても何もこう隠すことがない、
確かに
堂々と言える。
なるほどな、でそれだから今からでも遅くないわけですよね。
遅くないでこれ経営者の方とかリーダーの方とかがこの感覚持ってるのすごい大事だと思っていまして、なぜなら組織のリーダーですから、組織のリーダーが今までの古い船に乗ったままだと断崖絶壁に行って落ちるってことになるわけですよね。だからもう業界で今まで当たり前にやってきた風習で、うん、いやこれまずいんじゃないのと思ったら、うん、あのいち早くそこから出る、
なるほど、
うん、足を抜くとかいうのもあの先見の明ってやつですよね。
そうね、うん、泥船みたいなのがあるかもしれないわけですもんね。
そう
これちょっと今の時代良くないんじゃないかみたいなやつがあったりとかした時は、
そう
なるほど、ミスか、なるほどな、身の振りを考えた方がいいですよね、
うん、
そうなんですよ。ちなみに私今ブースターって新しいコミュニティを作ってて、そのプロセスエコノミーじゃないけど、はい、まあ、いいことも悪いことも、うん、まあ、オープンにシェアしていこうよみたいなことを言ってるんですけど、私方向性的には合ってますよね。
合ってます合ってます。
そういうことよね、こう裏でこそこそやってドンってやるとかじゃなくて、いかに見せていくかみたいなことは大事ってことですよね。
そう、うん、で今ね、うん、あの応援するっていうコミュニティを、
はいはいはい、
まあ、陽平さんは、うん、もうこれ始まった時から言ってると思うんですけど、うん、あんまりあの反応なかった時代もあったじゃないですか、
うんうんうん、
でもここへ来て、うん、いやなんかいいよねって言ってくれる人増えてると思うんですよね、うん、
確かに
それもこの流れに、乗ってる現象、
ついに来ましたね。
ですよ。そうそう、
蛇年最高じゃないですか
そうですね、うん、あの蛇年だからっていうだけでもなく、まあ、風の時代とかも、ね、うん、言われてたりしますよね、
うんうんうん、
あのそれまでの時代は物質が、うん、もてはやされていましたけれども、うんうんうん、風の時代は精神的なこととか、
うんうん、
そのサイクル的にもそうだし、うんうん、こちらでも紹介しましたかね、ガイアの法則
っていうの、
あれ、
180年周期みたいなやつ、なんか
1600
年中が全然違った
欲しかった。
全然違った
、はい、今ちょっと一瞬買った1600年周期で移ってくるのも物質がもてはやされた時代から先進性の時代へっていう、この1600年周期800年周期20年周期みたいなものがここに来てこう全部こう集約されている転換期になっているんですよね、面白いことに。で機能と的にもそうだし、うん、あとこれからお話ししたいと思っているんですけども、うん、九星気学でいうと、はい、時刻土星っていうね、
時刻土星、
うん、はい、あの星が真ん中に来るんですけども、うん、はい、その話もね、うん、ちょっと今度また長くなるのでしていきたいと思います。
いいですね、まださらにまた流れがあるわけですね、
は
い、
うん、そうですね、今日は、まあ、新年ね、初めの年ですけども、うん、いつ誰が自分の今何やってたのって、うん、言って訪ねてきても、うん、あ今これやってたんだよっていうのを堂々と言える、うん、生活にしておくっていうこと、うんうん、すごい大事っていうのと、その現象状態環境を踏まえて、じゃあ今年自分はどうやって生きていくかっていうのを決めていくっていうのが大事ですねっていうお話を今日させていただきました。
部屋で鍵閉めてコソコソやっててもダメってことですよね。
そうそう、
監視カメラついてますよと、
そうそう、
お天道様見てますよっていう話なんだなって。
そうそう、 そう、日本にはね、はお天道様が見てるっていうね、はこれ素晴らしいこの概念だと思うんですけど、うんうん、それがあるから、うん、日本人ってまあ最近ね世界で有名になってる、うん、あの倫理観、うん、素晴らしいよねっていうところが、うん、あの誰にも言われなくても自然に育っていると思うんですけど、うん、まあ、そういうことが重要視されていく時代になる、う
ん、なるほど、うん、いや楽しみですね、私は楽しみですけどね、
うん、楽しみですよ、本当本当楽しみです、
はい、
はい、今までね、なんか正直者はバカを見るみたいな、
あ、そんな言葉も ね、 ね、ありますよね、
あるじゃないですか、うんうんうん、やっぱりこう、なんかあざとい人が、うんうんうん、あのしゃがっていくみたいなね、うんうん、そういう時代はあるっていうことなんですよね、うんうんうんうん、なのであざとく戦略を立てて、いこうかなって思っている方は、うん、あのね、周りの人を踏み倒してどうやって成功できるかなって考えていると、あの泥を胸に乗ることになりますよ、うん、ということですね。
なるほど、うん、いいですね、
はい、
楽しみです、
はい、じゃあ今日はね、はい、この辺で終わりにしたいと思います、
はい、
はい、じゃあまた来週お会いしたいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。